リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。そしてゲストコメンテーターは株式会社メディア総合研究所代表取締役社長の吉野正弘さんです。よろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いいたします。
吉野社長は映画を前はね昨年はもうずっと撮影されてましたが、どんな風でしょうか今。
そうですね、今週の土曜日からパリの方に行きまして、最終フィルムの完成に向けて最後の詰めをやるんですけど、まあできればカンヌ試作品に出品したいということで、ただ応募本数は非常に3000本を超えると言われますから、その中でノミネートされるにはもう至難の技でございますから、まあ、宝くじを1枚握りしめてパリに行くようなもんですけど頑張ってきます。
またねこの番組でもご紹介したいなと思いますので ね、リスナーの皆さんもお期待くださいね。ではこれからの30分どうぞ お楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは保津川遊船企業組合専務理事の豊田智也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。保津川下りってもう何回も耳にして、私まだ1回も乗ったことないんですけど、豊田さん、これはどういうコース概要って言いますか、どこからどこまでやるのか。
京都府の亀岡市というところが京都市の隣にあります、はい。そこを出発いたしまして、京都の佐賀、嵐山、渡月橋の本当の手前まで約川筋16キロを、船に乗っていただいて、観光していただくという、観光のお船です。
そうですか。時間にしてそれどれくらいかかるんでしょうか。
その日の水加減でね、少し変わるんですけど、まあ、大体平均1時間40分と考えていただいていいのかなと思います。
1時間40分、長い工程ですよね。
結構長いですね、その間にはね、16キロ間で勾配50メーターあるんですね。だからところどころでかなりガタッと落ちるところとか落差の高いところとか急カーブのところとか、もう自然の川の流れの中で人の手によって少し作られていったというふうに、川コースを下っていってもらうんですね。
そうなんですか。豊田さんをお向けしていると、何かエリートサラリーマンのような落ち着かれた雰囲気なんですけども、どういうこの保津川下り専務理事でいらっしゃいますけど、
はい、
どういう形でこれに関わり、それでやってこられたんでしょうか。
もう関わったのは20年近くになりますかね。もともと学校を出てからはマスメディアの方でマスコミの方でちょっと勤めておりました。5年ほどは。
それ失礼ですけど、ラジオとかテレビとか、
いや新聞ですね、ジャーナリズムの方ですけども、そこで5年ほど勤めておりましたけれども、まあ、思うところありまして、自然の中でもありのままの体を使ってありのままの仕事をしてみたいなという願望に駆られたというか、まあ、イメージだけで飛び込んだんですけどね、最初は。
でも飛び込まれてもそれを習得していくには、まあ、どうなんでしょう、私分かりますけど、例えば先頭に行ける船頭さん、
保津川下りの船はね、基本3人1組で1艘の船を操船します。で一 一番前というか船のへさきっていうやつですね、とんがったところなんですよね、ピョンと上がった
上石にありますね。
そこで竹竿を持ってあの岩をねつついて避ける役割をするのが竿刺しっていうのが一人、そしてちょうどそのちょうど真後ろあたりに炉ですよね、まあ、私たちは貝と呼びますけど、その貝を漕ぐ人たち、それが一人かないし二人いるんですね、これは水量とか風によって人が増えるんですけど、なぜ増えるかというとこれがエンジンなんですね。貝がエンジンなんです。貝を漕ぐことによって船を進めていくんですね。川の流れももちろん押してはくれるんですが、川というのは非常に複雑なんですね、流れが。途中まで押してるかと思えば逆流したりしますから、そこをうまく操船するためにはやはりエンジン的な前に進める動力が必要なんです。
だから最初にあの川の状態によって時間がかかるんで全然違ってくるんだっておっしゃったんですね。
そして後ろでハンドル、舵ですね。
これが
そう後ろ舵なんです。で船の長さは12メーター、約12メーターですね。幅は2メーター弱のところが一番広いところで、あとは沈んでいきます。船の構造上これを高瀬船と呼びます。和船では全くエンジンを使わずに川の流れと人間の操縦技術で流していく、それが保津川下り
で、
もう始まったのは1606年、もう今から407年前になるというもう非常に歴史だけは非常に古くてですね、まあ、その頃から操船技術は一切変わっておりません。その当時江戸時代の初期に開発された操船技術のまま現代も継承されて同じ保津川を流していってるというのが保津川下りです。
最初から観光目的ではなくて1600年の時のその時代には生活の必需品としてそれがあったんでしょうけども、その何と言いますかね、船を動かしていく技術、それはどうやって培われていったんでしょうか。それとも他のところから技術を持ってきたって感
じ。もともと保津川はですね、いかだ流しが盛んに行われたためですね、もともと京都に遷都された時に造営するための木材が大量に必要だったということでですね、あの保津川から上流沿いのずっと流域の山々をあの朝廷が抑えて金御領地として抑えられて、その木材をあの計画的に出して京都を造営されてきた。だから筏師という方がもうずっともう1200年ぐらいから1200年ぐらいおられてるんですね。ただ筏の技術と船の技術は全く違い、また筏というのはもうすでにもう産業として成り立ってたので、いかだ氏が船頭さんに変わるということはありえなかったんです。そこでですね、あの保津川下りの創業者である京都に住んでおられた、当時京都に住んでおられた豪商の住の倉良一という方がですね、瀬戸内まで行ってですね、瀬戸内の水軍の人たちを7名ほど京都へ連れてきて住まして、そしてあの保津川の川に流せる操船技術をその水軍の人たちに作ってもらったんですね。そして作ってもらった技術を今度は村々の集落の村々のその主に農民の方々、農家の方々ですけど、その方に教えて、そして船頭を増やしてきたという流れで今まで続いてるんです。実際にですね、私が入る20年ほど前までは世襲制で、あの家業としてされてたんです。だから一切外部の人は入れない会社だったんですね、ただもうあのだんだんその跡取りがいなくなって、そして外部の人が入ってもいいよという形で少し門徒が広がった、その頃に入れさせていただきました、
ね、でも本当にすごいね、伝統技術ですね。
そうですね、もう人から人、時代から時代へ継がれてきた、それで瀬戸の水軍の技術をね持ち込まれた、そういうことを通して今の保津川下りがあるんですね。
おかげさまでね、その二船といってですね、当時江戸時代初期は年貢米が必要になってきたので、流域の各藩から出る年貢米を運ぶ、そして商人米、京都の人たちのご飯を賄う、そして野菜物とか、あとはですね薪とか炭ですね、これはもうエネルギーとして非常に重要だったんですね、ご飯炊くのもお風呂入るのも薪が必要だし、炭で暖を取ったりですね、いろいろ必要なんで、いかだは濡れてくるので乾かさないと時間かかりますよね。 もうあの船はそのまま乾燥したものを乗せられますから、非常にあの便利だったんですね。うん、そういうのであの京都の人の食とか生活のエネルギーとか、だから生活のそのあの基盤を支えてきた船なんですね。
生活のまさに基盤です ですね。京都の人々の。
じゃ あのここでね一曲挟んで、ね、後半は先ほどね名前が出てきた墨の蔵料理なんかのねお話もちょっとお伺いしたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のゲストは保津川郵船企業組合専務理事の豊田智也さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどの続きなんですけども、保津川郵船企業組合のなんと創始者はあの墨の蔵良一さんってことになるんでしょうか。
そうですね。あの保津川に船を流せるように改作工事をして、そして船頭を連れてきて、そして今の保津川下りの原型を作られた、もう創始者と言っていいと思います。
でその保津川下りは僕らはなんとなく、ああそうか、よく聞いたことあるなぐらいにしか思わないんですけど、まあ、最初お客様を導いて案内して乗せてて、ずっと下に行って、当然船とかあの船頭さんまた元に帰っていかなきゃいけないんですよね。
ああ帰りますね。
それとあとはあの収容能力って言いますか、一台としては何人しか乗れないわけですから、うん、何台かお持ちになってやらないとうまくいかないなというふうに、どうしても私企業的観点から思っちゃうんですけど、そこあたりはご苦労を聞かせていただけると思います。
まあ、先ほども言いましたけれども、一艘の船に3名の船頭が絶対必要だということでですね、まあ、うちの船頭は130名ほどいますけれども、それでも3人ということになってくると、だいたい1回全員が行くのに40数艘になりますよね。その辺の付け人とかを含めますとね、そうするとですね、その1日40艘以上船が流れるという予約を取っておりますとですね、朝一番に行った船はすぐ帰ってきてですね、1時間40分後に電車に飛び乗って、
朝一番って何時から
の？朝は9時がだいたい始発になりますけども、そこでまあすぐ1時間40分後に帰って JR 山陰線佐賀駅からですね亀岡駅まで約12分ぐらいなんですけど、そうしてもう急いで帰って、また船の用意をして待ってられるお客さんをあのお乗せしてまた行く、それを繰り返してだいたい一回りを3回するとですね120艘も流せるということで、まあ、マックス120、130っていうぐらいが水加減がいいときに行けると、
ね、
だから本当に9時から6時ぐらいまでフル回転、ご飯は駅で食べるみたいな電車を待ちながら食べるとか、そういう感じでしないと時間がないぐらいの忙しさの日も、年中にはいろいろとあります。
あ、そうですか。はい、あの船を漕ぐというのは普通船舶であれば南級船舶士とかいう国家免許が必要とされますけど、僕ら素人では分かんないですけど、それはなんかそういう仕組みというのはあるんでしょうか、規制とか。
一応あのエンジンは乗せてないので、あの国交省 その免許基準からは外れるんですね。はいはいはい、もうそれ以前前のもう和船の操船技術ということ形になりますので、まあ、国交省からなんか免許があるとかいうのは見極めがもうできないんですね。だからあの一応あの3年間1人の船頭を仕込む師匠が船に2人乗り込みます。だから師匠2人に新人1人、それでこう教えていくシステムはもう407年前から一緒です。
そうですか。
そして家に呼ばれて船の理屈を教えてもらい、そして帰ってあの朝になると今度はそれを実践で体で実践していく、これを繰り返し3年間。なぜ3年かかるかというと同じ条件じゃない日が多いんです。水加減も違えば風も違うんですね。で私たちの保津川下りは高瀬船って言って、そこが浅い、あの平たいんですね、真っ平らなんです。だから風には非常に弱い、海の船のように切り込まれてませんから風に弱いんですね。だからその風向きっていうのをもう瞬間に読めるようにならなければならないんです、船頭というのは。そうすると、あ、南から風が吹いてきたぞって言ったら南の方へ船先をクッと向けます。風を受けたら約それで受けた分だけ戻ります、風で。そして普通のコース行く。 それを瞬時にそれを判断する必要があるんです。それを前の竿と後ろのハンドルの舵で操作します。風の強さがこんだけ強かったらこれぐらい船が動くだろうと計算してあらかじめ多めに取るんですね、コースを。それがこう身についてくるのに3年はかかるだろうと、まあ、いうことですね。
そうですか。トイさんも最初アカデミズムのそういう世界から自然はいっぱいといってもそういう川下りの挑戦されるというかそういう生活になってそれ習得されるまでにどれくらいの時間だったんでしょうか。
そうですね、まあ、習得は一生勉強だと言われてますけどね、うんうん、その自然状態が変わるんで、うん、
変わります
ね、ただ基本的に船の理屈が分かるのに3年、うん、そしてあらゆるそれ体が反応していくのに10年と言われてます、うんうん、それを超えてしまうと一生肩にはまってしまうのであのそれ以上技術が伸びないんじゃないかと言われてますのでこの10年が勝負ですね。
なるほどね。
でも自然をねものすごく体感しながらこうされるわけですけどやっててよかったなと思われることとか。
そうですね、新聞記者とかは、まあ、世の中のいろんな出来事をですね、うん、問題提起したりとかですね、うん、お伝えしたりするっていう仕事であまり誰に伝えてるかっていうのは一般大衆っていう言葉でくくられますね。でも私たち仕事は目の前の20名のお客様と直接コミュニケーションを取りながら1時間40分下っていく、その間にですね本当に気持ちよく下ってもらって和んでいただいてで楽しんでいただくほんのひとときのもう本当1時間40分ですけどその間を本当に楽しく心豊かになっていただいて、そしてさあ明日から頑張るぞ自然も十分満喫したっていうね、そういう思いで帰っていただくとこれは本当に実感する、もう相手のその気持ちを本当に実感しながら仕事ができるというので、本当にいい仕事だなと、本当に分かるんですね。
素晴らしいですね。私どもの仕事関係上よく海外の方といろんな形で事業とかそういう形でやらせてもらってるんですよ。小さな形でこれからますます世界は一つになっていきます、日本の本当に素晴らしさというもの、人間として素晴らしいものを伝統長いものを持ったものをやっぱり感じていただくということますますこれから必要になってくるんじゃないかと思いますので、細川下りを海外との交流
ですね。ミシュラングリーンガイドって言って日本では訳本出てないんですけど、レッドガイドみたいには出てないんですけど、もうフランスでは2009年から発売されて、アメリカ版英語版も出されて世界で売られています。そのミシュラングリーンガイドで保津川下りは一応一つ星を、いただいているということ で本当に昔から、ヨーロッパとか、欧米諸国のとのつながりというのは非常に深くてですね、保津川下りが観光に変わっていったのは本当にその欧米からのお客様によって変わったと言われるぐらい関係が深いんです。その頃からですねずっとごひいきしていただいているということで、一つ星をいただけたのかなと、ただまだ一つ星なのでまだ上は2つ3つとありますのでまあ今後ですねもっともっとですね魅力を感じてもらえるような保津川の技を磨き、そしてそのサービスを磨き、そして自然を守り、そういう川下りをしっかりと継承していきたいと思ってます。
これ季節は関係なく乗れるんですよね。
そうですね、冬川下りやってないのってよく言われるんですけど、冬はねしっかりやってるんです。それお座敷暖房船といってですねちゃんと囲いをして外気が入らないように中にはストーブが入ってます。ただ椅子でいつも座っていただいてるんですけど、その椅子は取り払って絨毯でそのまま直に座っていただくんで、直接川のこの形状というか振動がガーンと伝わってくるので、非常に面白いと思いますね。
初めて知る
そうです、ね、
じゃあ季節のなんかこう自然を楽しみながら、
そうですね、やっぱり毎日そうして自然の中で川下りをしていると四季の移ろいっていうのを感じられますね。今なら本当にもうすぐ桜が咲くっていうね、つぼみがもうプクプクと膨れてきたっていうのはよくわかりますし、またこの桜が咲いて美しいですけど、これが散った後葉桜になっていくときには新緑が もう山からぐらっと一気に若葉が出てきます。その緑のね青さといったら目が開けてられない美しい、眩しくて
ですね、
本当に山がね躍動して命がこう躍動してるんだなっていうのを感じられますね。そして夏を迎えてもうあの鮎が跳ねてですね、川の鮎が跳ねて川魚がもう活発に動き出してきますし、
なるほど、
そうなってくると、まあ、だんだんだんだんまた秋に近づいていくとですね、今度はその若葉がだんだん赤くなって、もうこれで散るんですよね。この若葉が散っていく、紅葉して散っていく最後 の、 あの命の炎をね、真っ赤に燃やしてるっていうのが、あの、もみじを見てるとね、感じられるんですね。そして散ったもみじが今度はまた地面に、あの、栄養分となって染み込んでいくということで、冬はしっかりそれを溜め込む枯山水の景色になるんですけど、本当にそういうね、四季のサイクルというか、移ろいというのが、山が生きてて、川が生きてるっていうのが、感じられる。
そうですね、まさに日本人の精神史というか魂の過程を全て味わえるような、
ね、お話を伺ってたらもう目に見えてくるような気がしますけどね。
ちょっと最後に一つだけ、はい、最後に質問ちょっとさせていただきたいんですけど、あのその素晴らしい中で下るということはすごい感動を与えてくれると思うんですが、あの、まあ、企業にあり、私は企業なんですが、よくあの万が一のことを、例えばどんなに安全でももしものことがあるといけないって言われる危機管理っていうのがあるんですけど、堅苦しくて申し訳ないんですけど、そういうもののいわゆる、まあ、対策って言いますか、そういう場合っていうのは起こりうるんでしょうか。募ったことない、
起こってはいけないということでですね、厳重にその規定を設けてるんですね、うん、風の強さとか水の水量の多さっていうのはもうあのこれ以上の風が吹くとダメとか、水かさがこれ以上上がるとダメ、これはもう407年間のおそらくデータなんですね。
でしょうね。
ただ、まあ、それでもですね、やはり万が一ということがあってはダメなんで、まあ、あの国交省から今あの救命胴衣の義務付けというのが和船にも全部行き渡るようになりました。その中で保津川の場合はあの救命胴衣というのは被ってくっていうこと、夏は汗かいてですね、次そのお客さんにまたそれを違うお客さんに回すというのはなかなか難しいんですね。で、まあ、そういうとあの国交省と相談いたしまして、最近はいいのがあるんです。ポシェットね、こうあのウエストポーチ型の救命具がカチャッとはめたら、それをちょっと引っ張ったらエアバッグにボーンと広がる。でそれをつけていくと浮力が十分保てたということが、あの結果と出ましたので、それでいこうということになりまして、うちではそれを全部つけて義務付けてます。これはモデルケースと、今国交省のモデルケースになって、
うん、素晴らしいですね。
ここであのしっかりとあの安全基準を守っていって、また対策をしていこうということで、まあ、進めております。
はい、ではちょっとだけ音楽をお聴きいただきます。
Yes, but if you break my heart, I'll break your jaw and then I'll die. So be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Now get on out there and tell your lie. What is it?
エンディングなん
で、そうですね、
本当
全然時間が足りない。1時間ぐらい動かしたい
クラ領域とね、そのなんかこう ね、 ねベトナム40周年ね、ここ40周年ところの関係からもちょっとお話しようと思ったんですけど、
私がもう変なふうに申し訳ありません。いやいや
ね、どれもなんかお聞きしたいお話たっぷりだったんで。
そうですね、住の蔵領域について語るとですね、1時間っても足りないぐらいのものなんですけど、あ、まあ、ベトナムとの安南貿易っていうのを、うん、あの、うん、ご朱印船貿易ということで、江戸時代の初期にしてます、まあ、そういうことで非常に関係は深いですね。ベトナムとの関係は非常に深い。まあ、その辺の機会がまたあればぜひ。
そうですね、これは第2弾を作らないといけないですよ ね、 ですね。じゃあ今日は保塚優先企業組合専務理事の豊田智也さんにゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてゲストコメンテーターは、株式会社メディア総合研究所代表取締役社長の吉野正弘さんでした。
ありがとうございました。
ではまた次回をどうぞ楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。